キミモル雑談に乾杯。
鳥居です。
モルモットだよ。
はい、今週も始まりました。
はい、始まりました。
はい、始まりましたね。
はい、
いやー、ちょっと今日はね、話したいことがあって、
うん、
まあ穂村博って知ってますか、モルちゃん？
知らないです。
モルちゃん、穂村博っていうのは、
はい、
歌人、歌の人って書いて歌人ね。
はあ、歌人ですか。
うん、あのね、短歌を書いてる人だ
よ。はあ、
全然ピンときてないみたいけど、
五七五七しか知らないです。
それそれそれ、五七五七七のね。
はい、
今七七ってあんま言えんかったけど。
そうですね、
あの難しいからね、結構。
あと僕最近自転車のロックを五七五七七にしてるんで、
うん、え、5桁
5桁なんで。
あ、マジ、う
ん、なんか、適当に考えたら、それになっちゃったんだけど、これだと2、3回変えてもさ、
うん、
最後の7の部分だけ変えても、これ推測されちゃうんじゃないかなと思って、最近変えることを考えたんです
よ。うん、あ、まあ、5、7、5、7まで来たら、
うん、日本人だったら77が来るだろうと。
どっちか行くよな。
うん。だから僕の自転車の鍵開けないでください、みんなにパスワードしてたけど。いや、
モルちゃんの自転車わからんからな、どれか。
うん、
まあ、書いといてんやん。
まあ、いいです。はい。
はい、穂村博っていう、まあ、短歌の人がおって、
はい。
僕、最近その人に、すごいハマってて、
はあ。
まあ、ちょっとその話をね、したいなと思って、
はい。
まあ、モルちゃん、ちょっとまあ、あんま、短歌にピンと来てなかったみたいなんやけど。
そりゃね、鳥居くんのね、芸大の文学やってる人からすればね、俺はもう無人子みたいなもんですよね。
いやいやいや、僕短歌とか全然
やってない。赤子をひねるより簡単ですよ。
いや、僕短歌とか本当に全然触れてきてなかったから。
いやいや、こんなご謙遜を。
僕の知ってる短歌って、
うん、
百人一首か、
はい、
俵町か、どっちかやってん。
ああ、二択で攻めますね。
うん、っていうか、僕はそれぐらいしか短歌を知らんかってん。
うん。
まあ、俵町っていうのは、
はい、
結構ね、その、有名な方の、まあ、その歌人で。
教科書とかに載る人ですよね。
そうそうそうそう。うん、国語の便覧とかにもね、載ってんねんけど、うん、サラダ記念日っていう、まあ、短歌がバカ売れして。
私も今、サラダ記念日しか浮かばなかったんですけど、他にあるのかなってぐらい有名ですよね。
うん、うん、サラダ記念日はね、すごい有名なんやけど、
うん、
何やったっけな、この味がいいねと君が言ったから、7月6日はサラダ記念日っていう。
さすが俵町マニア。
いや、俵町は、
うん、
サラダ記念日しか持ってない。マジで、うん、サラダ記念日ももう一昨日ぐらいに買ったわ。
マジっすか。
うん、まあ、そのまあ短歌にハマってるわけよ、最近。
うんうん、
で、穂村博ってやつがまあまあすごくて、
まあ、まず年齢というか、ご存命の人なんですか、そもそも。
うん、存命よ、存命。
はあ、
男の人で、まあ、ヒロシってぐらいやから、はい、男の人で、
うん、
年齢、ごめん、大体50ぐらい
かな。まあまあ、なるほどね。
62年生まれ。
1962?
うん、
1962?
1962年生まれ。
はい
はい、うん、だから、まあ、今55ぐらい。
はいはいはい。
で、札幌市生まれ、歌人。うん、2008年、短歌の友人で、第19回、まあ、いや、その辺はもう置いといて。
はい、はい、はい。
エッセイとかも書いてる人やねん、この人。
専業では、まあ、一応短歌だけど、サブとしてエッセイも書くと。
うん、そう、短歌とかエッセイとかを、まあ、主に書いてる人なんやけどさ、
うん、
結構ね、僕エッセイをまず読んで、
うんうん、
で、なんか、エッセイがすごい面白くて、
はい。
穂村博の。で、あ、まあ、穂村博ってすごい面白い人やなと思って、
あ、
まあ、読み出して、まあ、最近結構集中的に穂村博を読んでんねんけど、
うん、
最近ね、買った本で、
うん、
初めての短歌っていう、
はあ、
穂村博の本があって、これはもともと穂村博が、どっかの大学かなんかでやった、
うん、
ちょっと短歌の授業みたいなのをやったらしいね。
なるほど。
で、それを、まあ、ちょっと本にまとめたものっていう、ことやってんけど、これがまあ面白くて、
へ、
で、まあ、初めての短歌っていうぐらいから、
うん、
結構その短歌の、うん、まあ、ちょっと実践的な書き方というか、うん、まあ、書くためのアドバイスみたいな。
あ、はいうえを50音から始めるみたいな。
いやいや、じゃあ、
アルファベットから始める。
日本語学校でやってくれ、そういうのは。 はい、もう日本人向けやね、
なるほどね、
完全に。で、うん、そういう講座があるんやけど、
うん、
で結構書くための本みたいな感じでさ、
うん、
これ読んだんやけど最近、
はい、
ちょっと書き出したな、
あ
短歌。
書き、
短歌を。
なんか細長い紙用意して、筆をすずりでこう、
いやいやいや、
スッスッってやってから、シャシャって書くやつですか。
いやいやなんかパソコンやで、ね。パソコンで売ってんで。
パソコンで。
うん。
いやー、まあ、そう。曲げたな。
もう、なんかおらんで、多分そんな。
さ、何ですか。
ガチで、その、書でやってる人。
でも、テレビ番組とかだと割となんか書でやるっぽい感じ
のイメージじゃないですか。いや、インパクトがあるからね。
ああ。
そっちの方が。
まあね。
書き直せるから絶対パソコンの方がええやろ。
まあ、確かにね、試行錯誤するんでしょうからね。
うん、
そうですね。
で、この初めての短歌のさ、話をしたくて、
うん、
まずね、ちょっと穂村弘の短歌の中で僕が一番好きな短歌を紹介するわ。
もう一番というか、トップ3とかぐらいまでやっちゃってくださいよ。もう、
あ、マジ？ちょっと一番しか用意してなかった。
まあ、いいです。とりあえず一番教えてください。うん。
で、本当に、俺の門下よ、冷蔵庫の卵置き場に落ちる涙は。
ああ、現代的なんですね。
なんかね、ま、
うん、
軽くまあ説明すると、
はい。
まあ、本当に俺の門下よ、冷蔵庫の卵置き場に落ちる涙はっていうのは、
うん、
まあ、本当に俺の門下よっていうのは、まあ、涙にかかってるやけどさ、
ね、うん、
冷蔵庫の卵置き場に落ちる涙、冷蔵庫の卵置き場ってことは、まあ、冷蔵庫開けてるわけやん。
なるほど。
で、卵置き場に落ちる涙ってもうさ、
うん、
まず、その、冷蔵庫開けて泣く人おらんやん。
そうですね。
だから、不意の涙っていうことやんな。不意にさ、涙ポロって出ちゃったみたいな多分、情景なんやけど、まあ、解釈人のそれぞれ自由やから、まあ、
そうですけど、う
ん、まあ、僕のね、あくまで意見やけど、
はい、
まあ、冷蔵庫開けて、ふと涙が落ちた。
うんうん、
でそれはもう自分的に泣いてる感覚のある涙とかじゃなくて、
は
あ、だからこそ、その、自分のもんなんかな、この涙は、みたいな、は
あ、
疑問が出たっていうのを、まあ、本当に俺のもんかよ、冷蔵庫の卵置き場に落ちる涙はっていう、
はあ、
まあ、短歌にしてんねんけど、
うん、
なんか、ちょっとセンス感じやん。
まあ、なんかすごい情報を圧縮した感じというか、それを展開するときにいろいろ、ブワーってなる感じはあるけど。
そう、なんかね、
センスね、
うん、センスっていうか、なんかすごいさ、
うん、
その、まあ、ワード選びとか、
あ、まあ、
その、語順、まあ、例えばさ、うん、冷蔵庫の卵置き場に落ちる涙は、本当に俺のもんかよっていうのが、まあ、多分正しい語順やん。語順っていうか、順番やん、はい
は
い
は
い。
そうですね。
だからまあ、それをどこを逆さにするとか、
うん、
五七五七七に、一応当てはめるっていう定型があるから、
うん、はい、
だからその思いついた言葉を、
うん、
まあこれよりも短くしやなあかんとか長くしやなあかんとか考えるわけやん、
うん、
そういう定型に収める面白さみたいな、
あ、
ね、逆になんか破る面白さもあんねんけど、
うん、
なんかそういうのがすごい短歌面白いなと思って、
うん、
まあその最近ね見てたんやけど、まあ僕はその穂村弘の短歌すごい好きで、
ちょっと僕曖昧なとこがあるんですけど、
うん、
あれって季語はいらないんだ、もうもはやいらないの
か。いらん、いらん、いらん。わからん。僕が見てんのは現代短歌やから。
だよね。だから、田原町も、そんなサラダ記念日とか意味わからんのは、
うん、
そこが新鮮だから売れてるみたいな。
そうやね。
型を破ったからっていうやつですよね。
うん、で、なんなら、五七五七七も別に守る必要ないやん。
ですよね。うん、
守ってない短歌いっぱいあるから。
うん。
だから、その、
まあもう口に出したら気持ちがいい語順みたいなやつをもう短歌ぐらいに考えていいみたいな。う
ん、だ自由。本当にすごい自由やな。
うん。
なんか自由あるから結構難しいみたいな。
まあまあまあ。
とこもあんねんけど。
うん。
だすごいな、こう、まあ本村弘にハマったと、
はあ。
で、初めての短歌っていうね、本を読んだんやけど、
はい。
これの面白さについて話したくて、
うん。
これまあ何が面白いかっていうと、まず、例として出てくる短歌っていうのがあって、
うん、
例えばね、もう本当に一番最初のとこ紹介するんやけど、
うん、
平岡亜美っていう人の短歌で、
はい、
空き巣でも入ったのかと思うほど私の部屋はそういう状態っていう短歌があって、
ああ、なるほど。
で、 まあ、その短歌が、まあ、ポンってあって、うん、で、それに対して、あの、解約例っていうやつを出してて、
はいはいはい、
普通は添削するやん。で、いい方向に変えるのを、それを逆に、それを、この短歌を悪くしていくっていう、解約例っていうスタイルを取ってて、この本は。
ああ、ちょっとあれですよ、なんか、僕もなんかそういうのって、
うん、
よく、まあ、テレビ番組とかで、
うん、
あの、昼の時間とかにつけると、たまにやってたりするじゃないですか、休日の。
うんうん、
あれ見てるんだけど、
うん、
まあなんかこう、お偉い人が素人のやつをあげつらっては、うん、ここが悪いから、こうした方がいいみたいな押し付けをしてくるじゃないですか。
うん、
で、変えたやつに対して、その最初、それを作った人が、本当に良くなりましたわみたいなこと言うんだけど、
うん、
なんか僕からするとそんな変わったかっていうか、むしろ悪くなってないみたいなこととかあるんですよ。うん、その押し付けが僕結構気に入らないタイプなんです
けど。気持ち悪いよな。
そうそうそう。俺の考えから言ったらそれは良くなったろってのは分かるんですけど、ま
あ、
みんなそうとは限らなくないみたいな、
うん。
なるほど。それを改良するんじゃなくて、悪くすると。
そう、解約例を紹介していくね。もう改良をすることはないねん、この本では。
ああ。
全部単価を悪くしていくねん。
なるほど。
で、このさっき言った単価の悪くなった状態っていうのが、
うん、気になる、うん。
空き巣でも入ったのかと思うほど、私の部屋は散らかっているって。
ああ、ダイレクトに言ってしまった。
そう、最後だけ変えてる、
うん、
空き巣でも入ったのかと思うほど私の部屋はまではどっちも一緒なんやけど、
うん、
解約前はそういう状態っていう視点の散らかっているって、もうそのそういう状態をはっきり説明した。
そうですね、想像に任せるべきところを言葉にしちゃったっていうやつですね。
そうで、まさにそこなんやけど、
うん、
その想像に任せるとこう奪ってるん、
そう
ですね、解約の方で。だからそれが悪いって言ってて、うん、例えばそういう状態って言われた時思い浮かべる状態って、
うん、
結構人それぞれやと思うねん。
そうですね、
うん、まあ空き巣でも入ったっていうので、まあ、ちょっとさ、その就職、ちょっとその補足されてるけど、
うん、
あのでもそういう状態をどういう状態かなっていうのを、まあ、自由があるわけよ、
うん、
それを散らかってるって言っちゃうことで、
そう
ね、その意味は正直同じなんやけど、
うん、
あの100人中100人に伝えちゃうっていうか、
うん、
そういう状態やったらもしかしたら100人中1人はさ、
うん、
なんか全然違う光景を想像することもあるやん。
そうですね。
それがなんかこうすごい面白さって、
うん、
いうことを言ってて、
はい、
でそれなんか僕めっちゃ分かってん。
これ納得ですよ。さっきの改良したやつはあんまピンとこないけど、解約は確かにしっくりくるわって思った。
そう、うん、なんかあかんなってのはさ、なんか分かるやん。 その、
うん、
例えばさ、その空き巣でも入ったのかと思うと私の部屋はみたいな感じでさ、
うん、
ちょっとそのまあ若い女の人の口調やん。
ああまあ確かに、
うん、私、なんかその口調っていうか若い女の人の感じやから、
うん、
まあそういう状態っていう、その、なんか、曖昧なフレーズもさ、
そうね、
こう合う気がするし、
うん、
まあそういうふうに、こう、解約をね、うん、どんどんやっていくっていうのが、まあこの本なんやけど、
うん、
でその解約を通して、まあ短歌にどういうもんが必要かみたいなことを教えてくれてんのよ。
なるほど。
まあ例えば、もう一個例の短歌があるんやけど、
うん、
これまた同じ平岡亜美さんの短歌で、
はいはい。
大仏の前で並んで写真撮る私たちって可愛い大きさっていう短歌があって、
はい、
まあ、その解約例で、大仏の前で並んで写真撮る私たちってとても小さい。
あ、
まあ、これも最後だけ書いてる。
そうですね、
可愛い大きさってやつをとても小さいって言っちゃってる、
うん、
でこれも、解約って言ってて、まあ、っていうのは、うん、とても小さいって、まあ、言ったら普通。
うん。
でも、可愛い大きさっていうのが、すごい面白みがある。
そうですね。
よねっていうふうに言って、その面白みを奪って普通にしてしまうことがあまり、こう、良くないと、
うん。そうですね。
まあ、なんか分からんかもしれんっていうのは、一旦置いといて、
うん、
まあ、考えようよってことを言ってて。
うん。
で、その、とても小さいっていうのは、もう単純にサイズのことを言ってるけど、
うん。
可愛い大きさっていうことには、単純なサイズ以上の情報を言ってるんじゃないかっていうのを言ってて、例えばその大仏の前で写真撮ってる、まあ修学旅行かデートかわからんけど、
うん、
その時のなんか楽しかったっていう思い出とか、
はいはいはい、
なんか、その、 その修学旅行やったら、なんか友達と一緒に行ってとか、うん、そういうなんか思い出みたいなものも含んだ言い回しっていうのが可愛い大きさなんじゃないかっていう。
ああ、なるほど。
のを言っててさ。まあ、それも、なんかめっちゃわかんねんく、うん。なんか、すごい、なんかわかりやすいなと思って。
そうですね。なんか
さ、モルちゃんがさっき言ってたさ、偉そうな人がさ、もうなんか、これはダメだよみたいな。
そうそうそうそうそう。
こんなものをなんかありきたりチンプだみたいな、
うん、
言ってなんかこうちょっと難しく変えるとかじゃなくて、うん、本当にもうなんか自由やよみたいな、分からなくても理解されなくてもいいんだよみたいなことをさ言ってくれててさ、
なるほどね、
すごいな、いいなってなって、でまあこの本がね全体的に言ってることは、
うん、はい、
まずね生きることと生き延びることっていうのを言ってて、
ちょっとなんか飛躍したように感じたんですが、続けて。
ああ、これはね、ごめん、うん、全体的なことね、この本全体的なことで、
はいはいはいはい、
まあ生き延びるっていうのは、
はい、
すごい社会的な行為、その会社で働くとか、
あ、まあ生活を存続させるっていうそのままのことですね、うん、
会社で働くとか学校に通うとか、
うん、
それ社会的な活動を生き延びるって言ってて、
うん、
で生きることは生き延びることとは違って、
うんうん、
なんか遊びに行くとか、なんかその自分のさための例えば、会社に行ってる自分っていうのは、
あ、
まあ、生き延びてる社会的な自分やけど、
うん、
家庭で夫として存在する自分は、生きる、
あ、
その生きる自分やと。
なるほど。
要は、社会的なものには変わりがあるけど、
うん、
例えば会社で部長やったとしても、まあ部長代理とか、
あ、
まあその下の課長とか、まあ自分が部長が辞めておらんくなっても、代わりっていうのはおるけど、
うんうんうん、
例えば夫を辞めたとき、まあ代わりっておらんよねっていう、まあ、まあ厳密に言ったら。
言ってることはわかりますよね、う
ん。厳密に言ったら、まあ別に別れて再婚したら、まあ夫はできるんやけど、
そうですね。
でもまあそういうなんかひねくれたことじゃなくて、
うん、
まあおらんよねっていう、
うんうんうん、
まあそういうことで生き延びると生きるっていうのは違うと。
なるほど。
で、なんかその短歌っていうのは、
はい、
生き延びるものではなくて生きるためのものやから、
はいはいはい、
生き延びる上で価値があることは、
うん、
短歌においてはそんなことはないと、まあ、短歌において価値逆転すると、
あ、まあ、確か
に言ってて、
うん、
でそれを表してるその例があって、
うんうん、
短歌で、川野優子さんの短歌なんやけど、目薬は赤い目薬が効くといい椅子より立ちて目薬を刺すっていう短歌があって、これの解約例っていうのが2つあって、
はい、
解約例1が目薬はビタミン入りが効くといい椅子より立ちて目薬を刺すで、解約例2がね、
はい、
目薬は V ロートクールが効くといい椅子より立ちて目薬を刺す、
ただの企業のキャッチコピーじゃないかも。
そうそう。まあ、そういうふうに、こう、うん、要は赤い目薬っていうのをビタミン入りに変えて、ビタミンの量をビューロートクールっていうふうに商品名に変えていく。
うん、
まあ、これはだんだん、後に行くほど悪くなっていくよっていうふ
う
に言ってて、
ね、
っていうのは、まあ、ブヒロートクールって言ったらもう商品名。
そうそうですね。
企業のキャッチコピー。うん、つまり、これは生き延びる側の言葉やと。
なるほどね。
ブヒロートクールっていうのは社会的なさ、
うん、
例えば、この、赤い目薬薬局でくださいって言っても、
うん、
なかなか出てこやんや、どれですかねとか、
そうですね、
分からんやん、伝わらんやん、
うん、
でもそれをビタミン入りっていうことでちょっと伝わりやすくなるやん、
そうですね、
でさらに V ロートクールって言ったらもう一発出てくるやん、
うん、
だからその社会性が増してると、後半に行くほど、
まあ、そういう見方もできますね、
うん、で社会性を増せば増すほど短歌っていうのはつまらなくなっていくと、
そうですね、
短歌において価値があることっていうのは社会において価値がないから、
うん、
だから赤い目薬の方が短歌においてはいいと、
なるほど、
例えばその自分の母親が、
うん、
なんか目薬を刺してて、で母親が亡くなった後に、
うん、
あ、目薬母親刺してたなって思い返すときに、なんか V ロートクールって思い出すか、
うん、
赤い目薬って思い出すかやったら、赤い目薬の方が覚えてると思うみたいな。
そうね。うん、
その感覚的なことで言ってて。
はいはいはい。母親が刺してたのが本当に V ロートクールだろうが、まあ、記憶の中では赤い目薬。
赤い目薬っていう風に、うん、どんどんそのさ、 社会において意味のないことっていうのが逆に価値を持ってくると、はい
は
い、
なるほどね、
ことをまあ結構ずっと言ってんねんこの本は。
お
で、すごいな、こうなんか刺さんねん自分の中にビシビシ。なんかさ、
刺さるっていうのはどこがですか？ね、
会社を、
うん、
まあ、辞めたばっかりなんですけど、
そこの心情がっていうこと
ですか？まあそうそうそう、だから
あ、はいはい、
生き延びるためのもんとかを、うん、もう自分から廃したいねん、とにかく。
あ、
もう生き延びる考えみたいなのもういらんと。
ほんまそうですよ、ね、僕なんか生き延びるために電車乗ってるわけです。
そう、だから僕は、ね、うん、生きるものを吸収したいなと思ってて、
あ、
でもうなんかまあこの本がすごいビシビシ刺さってくるわけよ。
そうね。
その、短歌ってめっちゃいいなって。
なるほど。
思って、僕はちょっと短歌を読み出したんやけど、読むってあの、ごんべんの読むね。
長いと書いて。
そうそうそう。
うん、
で、まあ、その、人は結構その、うん、新聞記者としての自分と、
はあ、
詩人としての自分みたいなのがおって、
はいはい。
まあ、新聞記者っていうのはまあ、生き延びる。
うん。
で、詩人っていうのはまあ生きる。で、まあ実際の職業何かとか置いといて、
うん、まあね、
新聞記事の中では、
うん、
分かりやすい言葉を選ぶよねっていう。
そうですね。
その、
例えば。比喩とか使ってうまく伝わんなかったら良くないですから。
そうそうそう、雨の擬音とかは、
うん、
まあ擬音使うこともあんまないけど、新聞記事の中で。
うん、
まあ雨の擬音とかは、しとしととか、ザーザーとか書くのが新聞記事。
うん、
でも、詩人の自分にとっては、雨の音何にしてもいいと。
シトピッチャンでもいいと。
シトピッチャンでも、ビチャビチャ、ボジョンとかでも、何でもいいと。
はいはい。
自由やと。
なるほど。
それが生きるためのもんやと。
はあ。
なんかもうめっちゃ、一個一個がすごい刺さってるんねんな、
言葉。ちょっと最初鳥居くんの話を聞いてたら、まあ割とテクニックから入ってるけど、うん、そういうなんか、もうちょっと大きい、人生までいかんけど、なんか、そこまで思想が入ってると言いたい
わけですね。そうそうそう。そこまで入ってる。
なるほど。
短歌の、うん、でもね、テクニカルなことはあんま言わん。本当に。まあ、
テクニカルなやつは、いいやつと悪いやつ見せて、あとは勝手にどういいか悪いか考えて、うん、気づいたらそうしろっていうだけですから、うん、押し付けるもんでもないですし、ね。
そう。単純にこう、感覚が、やっぱりこう、普段はさ、
うん、
生き延びるための、社会においての、新聞記者としての、こう、言葉選びをしてると。だからそこから離れるには、ちょっとトレーニングがいるみたいなことを言ってて。
まあ、そうですね。
まあ、だから、その、それを離れるために短歌というのをやるのもいいかもね、みたいなことを言ってんだけど。まあ、だから、まあ、一回その、社会的な価値から離れて、
はい。
普段価値のないものに、こう、焦点を当てると、いい短歌っていうのが、できるんじゃないかなみたいなことを言ってるね。
なるほどね。
うん、なんか結構本当うまいっていうか分かりやすいっていうか、うね、なんか理路整然としてるな。
うん、割と芯が通ってるんではないかと思うんですけど。う
ん、これ別に何もさメモとか取ってないんやけど、うん、
あ、
割と結構スラスラ多分その要約した話できてるから。
そうね。
これ単純にこの本がすごい理路整然としてたから、
うん、
なんか僕の中であんまごちゃついてない、
うん、
結構一本の方向に向かってたね。
まあありますよね、本当本読んだんだけどこれ本当何言ってんのかなみたいなやつもありますからね、うん、そういうのと比べると一本の線が通ってるといろいろ覚えられるっていうのはあります。
そう、うん、結構ね短歌をね、短歌に興味なくても割と面白く読めると思うんやけど、
う
ん、
そうですね。
例えばその一個のさ短歌を紹介して解約例とかも紹介していくんやけど、
うんうん、
なんかそれと同時にエッセイ的な要素もあって。
あ、そこをよく聞きたかったんですけど、形式はどういう形なんですか？うん、講義形式の本にした感じなんですか？
いや、もう本当に本としてっていう感じ。講義形式っていうよりは、まあ、ちょっとチャプターみたいな、1、2、3、4、5、6とかなんか分かれてて、
はい、
で、そのチャプターごとに、まず1個の短歌を紹介して、それの解約例を表示して、
うん、
で、その後その短歌についての解説みたいなのをちょっと入れて、解約例が、まあ、なんでこれで悪なったかっていうこととかも話して、でもそれと並行して、まあ、それとはちょっと関係ない話みたいなのもするんやけど、まあ、そこが要はエッセイ部分。
なるほどね、
うん、
だからもう歌だけをただ書き連ねたやつではなくて、途中に何か別なものが入ってると、エッセイ文があるということですね。
そ
う、
そう、なんか例えばそのエッセイ的な部分で言ったら、
うん、
なんか飲み会とか行った時に、
はい、
もう席を、もう席座る段階でさ、
うん、
その飲み会の楽しさみたいな決まっちゃうから、
うん、
あの自分はすごいせこせこトイレ行くふりとかしたりして席を頑張って帰るよとかもエッセイ部分とかで話してたりする。でもそれがやっぱちょっと遠いとこではあっても、
うん、
なんかその短歌につながってたりするからすごい面白い関連性があるなってなる。
まあ、さっきの言い方で言うとあんま社会的なことっていうよりはその生きる方のなんかどうでもいいっちゃえどうでもいいことを、
うん、
そうね、エッセイ部分で書いてると。
そうそうそうそう、
うん、
社会的なことはもう全然言わん。
なるほどね。
うん、だからもうすごいな、いいねんな。例えば、
うん、
これは元の短歌で高野公彦さんかなの短歌で、たい焼きの縁のバリなど面白きもののあるよう父は去りたりっていう
やつが、うん、ちょっと難しくなったな。うん、
ね、まあ後で言うわ。とりあえず解約、はい、解約例でね、はい、ほっかほかのたい焼きなど面白きもののあるよう父は去りたり、はい、で解約例に、霜降りのレアステーキなど面白きもののあるよう父は去りたり、
は
あ、っていう風に言ってんだけど、これは最初言ってんのはたい焼きの、縁のバリなど面白きもののあるよう父は去りたり、たい焼きの、あの要は鉄板みたいなのでさプレスしてさ、
はい、
作るときにさ、あの端っこのバリの部分っていうの、まあ、
プラモのバリみたいなやつ、
そうそう、できると思うけど、うん、そのたい焼きのその造形とはちょっと関係ないけど、
うん、
プレスの使用上できちゃったなんかその細いさ、
うん、
なんかまあちょっと、うん、
まあおまけという
メインではないけど、そう、うん、でこれどんどん
解約、ちょっと待って、あの僕古文がね、うん、あんま得意じゃなかったんで、去りたりって何ですか、たり、うん、って、
あ、まあ去ってったよみたいな、
あ、過去完了みたいなやつですか、
うん、ちょっと詳しくは僕も何どういうあれになるかしら
ない
けど、う
ん、古文はね、まあ、覚えてないんですよ、うん、
まあ去ってったよってことや。
なるほどね。
で解約2の方は、
うん、
霜降りのレアステーキになってね、
うん、
こんなんもうメイン、こんなんもう価値、日常で価値のあるもの。
うん。
だからもうダメって言ってて。
うん、価値があるものはダメっていう
か。ダメっていうか、価値のあるものより価値のないものの方が、
まあまあ、
その単価においては価値があるよっていうふうに言ってて。
ほんのつまんないところに何かを見つけるっていうところが価値があるんであって、大々的にでっかい霜降りステーキっていうのに価値を見出すのは属性的という、属性じゃないな、なんか、うん。
そう。
ですよね。
まあ、なんかその、
うん、
価値のあるもんや、霜降りのレアステーキは日常、その社会生き延びる方の世界においては価値がある。で、ほっかほかのたい焼き。これも価値がある。
うん、
で、その元の単価、なんかっていうと、たい焼きの縁のバリア。
そうですね。
で、それがいいと、
うん。
日常において価値がないからこそ、こっちの単価においては、価値が出てると。
なるほど。
まあ、実際、感覚として、僕も、最初の方がいいと思うね。縁のバリの方が。
うん。
うん。だから、これがな、すごい、こう、すごいな、わかりやすいっていうか、
うん、
確かになって思わせてくれんねんな。
ちょっと話ずれるけどさ、
うん、
僕、ツイッターをやってるんですけど、
うん。
珍しいでしょ？
うん、珍しい。
いや、それはいいんです
けど。未だにマストドンじゃなくて。
マストドンいけてないんですよ。本当は追いたいんですけどね、うん、技術的に。まあ、それはいいとして、うん、なんか、やっぱりこう、いろんな人いるじゃないですか。
おる。
で、結構さ、その、Facebook 的な人っているでしょ。
うんうんうん。
私は何とかの仕事で、とか、何とかの大学の教授で、みたいな、うん、こういうことを教えてて、みたいなことで。
うん。
で、その人がつぶやく内容がさ、そのことについてだとつまんない時ってないですか？
ああ、なるほどね。まあまあ、まあ、感覚としてわかるな。
で、そういうさ、なんか、肩書きはついてるけど、全く業種から離れた、うん、本当にどうでもいいこととかをやってるの僕、いっぱいフォローするのが好きなんですよ。
うん、うん。
なんかちょっとそれに似てるなっていうか。
うん。
なんか、そうですね。
せやな、なんか僕も、その、社会的に、価値のあるものをツイッターで見たいと思わんから、
うん。
なんか、どんどん、 すごいさ、くだらんやつの方が見たいな。
そうそうそう、そうなんですよ。なんか、くだんないのが欲しいのは、そういうとこなのかなってちょっと思って、うん、確かに生活する上では無駄でしかないじゃないんだけど、うん、僕そういうのを見るのがいいんですよ。うん。
短歌とツイッターは結構親和性高いんじゃないかな。
来ましたね。あの、ツイッター短歌芸人、鳥、
いやいや。
いいじゃないですか。140文字に絶対収まりますもんね。
絶対
収まる、ね。解説も入りますよ。
解説もそうやね。入れれるやん。でも、はい、実際ね、ツイッターの方でも、はい、ハッシュタグ短歌とか、
ああ、まあそうですよね。
短歌ってアルファベットで、アルファベットで TANKA とか、ハッシュタグ、J は多分ジャパンの J なんだけど、JATANKA とか、はい、J 短歌とか短歌とか、まあ、調べたら、はい、結構そのツイッターで短歌書いてる人とかおんねんけど、
そうですか。
そういうのも最近よく見てるな。
ちょっとそれ気になるんで見てみたいと思いますね。うん、
結構おもろい。あと僕がめっちゃ読んでていいなと思った短歌があって、うん、
はい。
ごめん、初めての短歌の中でね。
はいはいはい。
で、それを読むけど、
はい。
安竹麻里って人の短歌で、
うん。
ススイス。スターバックススリガラス、すぐ向きになる君が好きですっていう短歌があるんやけど、
はあ、
まあ、
現代的というか、
ススっていうのはまあ、火とかのね、
はいはい、
火、七輪とかの後に出る黒
い、はい、
ススですよ、
うん。
で、スイスは国、
うん、
スターバックスは店、
うん、
で、スリガラスはまあ、あのスリガラス。
うん、
糖度の。
そこは説明しなくてもいいんじゃないですか。
まあ、OK、まあ、そうね。
うん。
まあ、スイス、スターバックス、スリガラス、すぐ向きになる君が好きですっていう短歌があるんやけど、
はい、はい。
これまあ、一読したらさ、なんか、ちょっとさ、はい、一瞬、なんか、はい、はい、はい、恋愛のね、やつね、みたいな。
ああ。まあ、早口言葉風というか、うん、まあまあ、はい。
いや、これね、スイス、スターバックスとか一個ずつが、
うん、
カッコで囲われてて、鍵カッコ。
は
ん
は
んはん。セリフになってんねん。だから、こう、しりとりをしてるわけよ。
うん。
スイス、スターバックスって、素のやり合いの、
なるほど。
状態になってるわけ、しりとりが。で、すぐ向きになる君が好きですって入ってる、このさ、めっちゃテクニカルじゃ
ん。この
さ、
そういうことですか。
そうそうそう。
最初僕思ったのは、ただの連想ゲームかと思ったんですけど、
ちゃう
これ。っていうのは、しりとりをしてて、向きになってるってとこが入ってるわけですね。
そうそうそう。
なるほど。
テクニカルじゃない？ここで、まず、しりとりをしてて、向きになってるとこを、その後のすぐ向きになる君が好きですで入れてるっていうさ、五七五七七にこんなバックボーンを入れるみたいな。
ですね。ちょっと自分で気づきたかったですけど、確かにそういうことですか。
いや、でもこれな、そう、字面で見やんとさ、多分気づきづらいと思う。まずだって、鍵カッコ見えやんやろ。
うん、そうですね。
うん。そう、鍵カッコで一個ずつ囲われてんねん。
うん、うん。
これすごい、うまいなと思って。
うまいですね。
なんかさ、もう五七五七七のさ、
うん、
その、何本しろ、19の26の33文字のさ、情報量をさ、もう超えてるやん。うん、
なるほど。
その、まあ、多分恋人か、まあ、その恋人未満の関係か知らんけど、
うん、
まあ、しりとりしてて、で、まあ、男の方か女の方かも分からんけど、
うん、
まあ、もう、向きになってさ、素を返して、素で返してくるわけよ。
うん、
で、それに対して、こう、すぐ向きになる君が好きですって、この素で終わってるっていう、その、
ああ、なるほど。
素で始まって素で終わってるやん、すぐ向きになる君が好きですも。
うん、
これの素で合わせてるとこと、この情景をここで表してるとこの、ダブルで来ててさ、
うん、
めっちゃ上手いなと思って。
相当テクニカルにひねってますよね。
そうそうそう。
うん、
なんかそれを言ってて、
うん、
これはまあ、実際、そのパッと見ではちょっとわかりづらいかもしれんけど、すごいテクニカルな、その短歌っていうのも言ってて、
うん、
しかも、なんかなおかつ、その、まずテクニックの上でも、
はい。
あ、ごめん、ごめん、解約例があんねん、これも。
で、
解約例っていうのは、スイス、スターバックス、スリガラス、素敵な笑顔の君が好きですっていうやつなんやけど、まあ、そのすぐ向きになるを素敵な笑顔のにしていきたいんやけど、
なるほどね、
まあ、その、まずテクニックが失われてると。
うん、
まあ、そのすぐ向きになる君が好きですの方が、その前の条件にかかってるから、
そうですね。
すごいテクニカルやし、なおかつ、そのテクニカルってことも言ってて、なおかつ、愛の告白として、 もう最初の方が優れてるって言ってんねん。
っていうのは、あとは何でしたっけ、ごめんなさい、ちょっと。
あとはね、素敵な笑顔の君が好きです。
はいはいはい。
まあなんか、
そうですね。割と後ろ、後の方は一般的なね、笑顔がいいですよみたいなのはありがちなやつですけど、向きになってるやつが好きっていうのは割と限定的な個人によるというか。
そう。
うんうん、
まあそれはなぜかっていうのも言ってて、うん、まあっていうのは、まず欠点やからと。素敵な笑顔っていうのは長所だけど、
うん、
そう、すぐ向きになるっていうのは、まあ欠点や、
うん。
で、欠点の方が好きって方が、まずグッとくると。う
ん、なるほど。
で、なおかつ、こう欠点っていうのは、こう社会的においては、まあ価値が低いやん。
うん、
生き延びるではなく、こう生きる側のことやと。
なるほど、ね。
社会において価値の低いことは、単価においては価値があるから、そのすぐ向きになる君が好きですってことは、価値があると。
うん、なるほど。
うん、なんかそれが結構全体を通してさ、
うん、
もう言ってくれてんねんけど、
うんうん、
まあこれいい本よ。
そうですね、うん、いいですね。ちょっと僕も電子書籍が出てれば読もうかと思います。
あ、これはねあるよ、電子書籍。初めての短歌は。じ
ゃあ僕の苦しい通勤の間に、
うん、結構ね、うん、読みやすい本当に。
そうですか。
なんかマジで穂村弘すごい頭いいなって思ったな。
うん、
なんかめちゃくちゃ分かりやすい、本当に言ってることが。
そうですよね。やっぱりうまく説明する人が一番頭いいと思いません？なんか、
うん、思うな。どんだけ難しいことを使うかとかじゃないよね。
やっぱ分かりやすいことを言う人は頭いいなってなりますよね。
うん、僕も最近その、
うん、
6冊ぐらい穂村弘の本買ってんけど、うん、
あ、
なん結構今んとこはまだ、うん、まだ2、3冊しか読んでないけど、
うん、
うん、面白いな、どれも。
なるほど。
あと、ラインマーカーズっていう、その、なんかね、僕が買ったのって結構エッセイとか、うん、その短歌指南書ばっかで、なんか純粋な穂村弘の短歌ばっか集めた本っていうのが文庫ではなかなかなくて、
うん、
あの単行本で買ったわ、ラインマーカーズっていう、まあ、穂村弘の短歌集を。
なるほど。
うん。あの、本当に俺のもんかよ、卵置き場の、あ、ごめん、冷蔵庫の卵置き場に落ちる涙は、ラインマーカーズに入ってる短歌なんやけど、
う
んうんうん、まあね、いいよ。そのサラダ記念日もね、読んでたけど。
いや、そっちはいいや。
サラダ、うん、でもそうやね、それを言いたくて、サラダ記念日も僕、そんなピンときてなくて、
う
ん、
そうか。う
ん、いや、穂村弘の方が面白いなって、
なるほど。
なんか僕は思ってるな。
うんうんうん、どうします？あの、毎回、こういう鳥居くんの短歌講座みたいなことをやります。
いや、僕でも短歌
結構面白いけど
な。読んでるからな、うん、5週ぐらい作ったわ。
あ、作ったんですか。
うん。いや、なんか、ちょっと楽しなってきてさ、短歌。
はい。
めっちゃむずい。なんか短歌。
むずいですか？
めっちゃむずい。なんか、その、全部気に食わんくなってくる。
よくわかんないのってさ、そういうのって結局出てくんのは本当に数種だけじゃん。
うん。
だけど、それってさ、まあ、人によるんだと思うんですよ。だけど、うん、例えば5個ぐらい頑張ってひねり出して、
うん、
それを改良してって3つぐらい出てくんのか、それとも、企業のキャッチコピーみたいに1000個とかすごい数作って、うん、その中でピンときたやつを2、3個選んで作ってんのかみたいなのって、まあ多分人のスタイルによるんだと思うんですけど。トリックはどっちタイプなんですか？量産しちゃう方な
の？いや、僕は多分量産できやん。
できやん。
うん。できやんな。なんかまあ僕本当に初めてまだ1週間とかぐらいから、うん、まあ単純に1週間でな、そんな量産できてたらっていうのもあるけど、
うん、
単純に量産はちょっとなんか難しいな、僕今は。
じゃあなんか候補がこれいいっぽいなっていうのができたら、それをちょっと育てるというか改良してみたいな
感じ。うん。僕の作り方としては、まずなんかどっか一箇所決める。
うん。
例えばなんか使いたい言葉とかさ、あったりするやん。
マストドンとか。
マスト今時やな。
IoT とか。
とか、まあなんか何でもいいから、一個さ、
ブロックチェーンとか。
いやもうわからんくなってきてるから僕が。
ビットコインとか。
あ、ビットコインわかる。
まあ、ビットコイン使いたいな、僕。
ビットコインが、まあ、使ってもいいんやけどさ、なんかその、うん、定めるわけよ、一個さ、
はいはいはい、
言葉を。 で、なんかそれに対してこう肉付けしていくっていうか。
なるほどね。
まあその例えばさ、ビットコインとかもさ、すごい社会的な言葉やん、
う
ん、
そうですね。
だからさ、それをさ、例えば社会的なものと合わせたらさ、あんまりいい単価生まれやんと思うね。だからでもその社会的なもんを、
はい、
社会的じゃないもんと組み合わせたら、
あ、
逆にその
コントラストが浮き立つと、
そう、良くなるというか、 なんかギャップというかさ、
うん、
例えばビットコインなんてもうなんかすごいメガネとかかけたインテリの人がさやってるみたいなイメージやけど、それなんかやってんのをおばあちゃんとかにするとか、
あ、なるほどね、
おばあちゃんが年金でやってるとかにするとかさ、
まあ縁遠いとこに持ってきちゃうとか、うん、そういうことですね。
そうそうそう、そういうギャップとか外しとか価値とかを結構ひねるみたいな、う
ん、なるほど、
イメージやな。っていうか今のところ僕のその短歌っていうのは全部穂村弘の教えのもとでやられてるから、うん、そういうもんしかない。
なるほどね。
うん、なんか、おもろいでも、短歌は、
う
ん。
まあ、そうですね。僕もただ聞いただけですけど、なんか、いろいろあるんだなっていうのは思いましたね。
うん。その、ブレインストーミングにもなるな。
ああ。
なんか、めっちゃ考えるからさ、その、例えば、うん、歩くって言葉もさ、
はい。
行くにしようか、歩くにしようか、行くにしようか、
ああ。
進むにしようかとか。
まあ自分の中で類語をバンバンバンバン出さないと、そうそうそう、あれだから、多分語彙力みたいなのもちょっとつくかもしれないよね。
そう。
うん、
めっちゃ、その1個のフレーズに対してさ、まあ10通りぐらいさ、うん、どれが合うかなとか。
なるほど。
字数、でも五七五七を守る必要もないんやけど、
うん、
まあ、やっぱ意識はした方がいいっていう。
そうね。
まあ感じで。うん、だから、歩くやとちょっとオーバーするから行くにしようとか。
はいはいはい、
そういうちょっと字数で制限かけたりとか、でも、うん、いや行くとかよりはもうなんかこう歩くってなんか大地踏みしめてるみたいなイメージ欲しいなみたいな、歩くやんとか、うん、なんかそのイメージで五七五七七破ってもいいしっていう、
なるほど、
そういうなんか面白さがあるね。
短歌
もっと流行ったらいいのにって思う。
そうですね。
だからみんなやってほしいの。
今はどうなんですか、基本的には。日が当たってないイメージがあるんですけど。
いや、当たってないよ。
さっき言ったように、ツイッターとかでそういうやつをちょこちょこやってる人もいるっちゃいるんですよね。うん、
やってるけど、でもやっぱ少ない。
うん。
うん、なんか全然追えるもん、普通に。
なるほど。
ハッシュタグとかってもうすごい勢いで、追えやん、ハッシュタグとかあるやん。
まあ、テレビ実況とかすごいですからね。
うん。
わーってなって。
でもなんか短歌のハッシュタグとか結構普通に追える。
うん。
あとね、僕、ゴールデンウィークちょっと実家の方に帰ってまして、
はい、
あの、ゴールデンウィークに実家の方で、もう、穂村弘の短歌読みたいってなって、
うん、
向こうでちょっと買おうと思って、あの、車をね、親から借りて、
うん、
ちょっと車で本屋行ってきて、でも全然まず穂村弘の本自体が何も置いてないと、エッセイも。
あ、
で、4軒ぐらい本屋回ったんね。
うん、
1冊もなくて4軒も行って。
大型、中型ぐらいの。
うん、結構大きい本屋とか
も行ってんけど、デカめの書店
で。うん。何もなくて、
うん。
村上春樹とかはもう、溢れるぐらいあるのに。
いや、ほんとそれ僕は、思いましたよ、本当に。そういうもんですよね。うん、やっぱ売れ筋を置くんですよ、そういうとこ。
そう。
やっぱ売れるから。
そう。だからもうさ、
うん、
その、アマゾンで頼んだんやけど、
うん。
でもさ、なんか、今読みたかったよ、僕、衝動的に。
うん、
今、短歌読みたいってなってたのにさ。
いいじゃないですか、岸団長殺し読んでれば。
いや、岸団長殺しも別に読むかもしれんけど、
うん、
現れるイデア編と、なんちゃらメタバー編。
なんやそれって
思って。なんやって僕思ったよ、
うん。
ラノベのタイトルみたいな、ちょっと。
色彩を持たないから、もうそんな感じですけどね。
うん。まあそのね、
はい、
なくて全然穂村弘の本がさ、はい、
うん、
なんやね、田舎終わってんなと思って、
うん、
田舎クソやなと思って
失礼やろ
いやでもまあマジで思った、
うん、
なんで読めんねんみたいな、
まあ、
でもうこっち帰ってきて、
うん、
もうこっちで穂村弘の短歌買おうかと思って、
うん、
純駆動に行ってきてん。
もうこれはありますよね、うん、
大きい本やなくて
ないんかい。
あのな、エッセイは置いてあってんけど、穂村弘の。
あ
の、短歌はな、なかった。
そうなんですか。短歌の方がメジャーなんじゃないんですか。
メジャーなんやけど、
うん、
あの短歌のやつ、穂村弘のやつ文庫化されてなくて。
なるほど。
そう、単行本やね、普通の、
うん、
で単行本のとこに見てたんやけど、穂村弘の本なくて全然、うん、だからちょっと買えんかったな。っていうか短歌のコーナーみたいなのが一応あってんけど、
うん、
あのマジですげえ狭い空間
いや
で全然短歌置いてなくて、
ああいうの見るとなんか心が痛むんですよね。なんかこれぐらいしかスペース割いてくんないのかみたいなジャンルってありますよね、う
ん、だからなんかみんなマジで短歌興味ないんやなと思って。
ないんでしょうね、
うん、実際僕も最近まで興味なかったし、
私も全くないので、うんうん、
なんかすごい寂しいなと思って、なんかさ、
まあ、
ちょっとそういうマイナージャンル好きになるとさ、
うん、
ちょっと応援したいみたいな感じ出てくるやん。
まあ最初は確かにがっかりから始まるんだけど、うん、まあ割とまだ成長する余地があるって考えると結構面白いと思うんですけど、
ね、うん、応援とかね、なんか僕は結構短歌を応援してんな今、うん、
あ、短歌頑張れって。
そう、まあ、
短歌負けるなって。
いや勝ってる、もう具体的な応援してる。
なるほど。
新品で買うっていう、
はあ、
でもなんか穂村弘以外は正直あんま知らん。
まあ多分そのうちやってるといろいろ目に入るんじゃないですかね、そういうのって。まず関心を持ってからですから。
あ、でもそのスススイス、スターバックス、スリガラス、すぐ好き、すぐムキになる、君が好きですの、
うん、
あの安武麻里って人なんやけど、
うん、
あのその人はちょっと名前覚えた。
鳥くんよく全部言う気になるよね、スススイス。
いやー、なんか全部言ってこそやろ。
あー、申し訳ないよ、あんまり、うん、覚えてないんで。まあまあ確かに何回も言ってるうちに多分好きになったりとかもするんでしょうね、うん、
ススのやつみたいな、
うん、
ススの人物、ススのやつは安武麻里みたいな、うん、
なるほど。
まあまあまあ、まあ、そうでもいいんやけど、なんかなるべくあれやん、
はい、
あのラジオやからっていうのもあるかもな。
まあそれもそうですね、うんうん、
だからまあね、穂村弘が、うん、じゃあ面白いと。あ、ちなみに LINE マーカーズっていうやつが、
うん、
一応そのなんかね、ベストみたいな、音楽のベスト版みたいな感じやから。
あ、なるほど。
その穂村弘の、シンジケートっていうデビュー短歌、
はあ、
デビュー短歌集みたいなのがあって、シンジケートとか、あとドライドライアイスだったかなとか、
うん、
その何個かの短歌集を、穂村弘が自選して選んで、そこからこう厳選した短歌と書き下ろしの短歌合わせたのがラインマーカーズっていうやつに、確か240種ぐらい入ってるやつかな、はいはいはい、やからまあもし田村弘じゃないわ穂村弘のね、
うん、
まあ、短歌読みたなったら、まあ、結構そのラインマーカーズが結構入りやすいっていうか、
ベスト版から入れという感じですか。
そうそうそう、
うん、なるほど、
ね、あの卵置き場のやつもあるし、
はいはい、
略しちゃったけど今。
はい、わかりました。え、じゃあ、はい、鳥くんは作ったやつは発表しないですか。
いや、
気が向いたらいいですよ、気が向いたら
ね。あ、は
い、
まあね、そのうち、
はい、
あるかもしれないんで、僕の短歌発表も、
うん、気が向いたらさらっとね、
はい、
うん、
もしかしたらなんかある有名な短歌なんやけどって紹介するかもしれない。
それかっこ悪いな。
自分のとは言わずにね。あ、権威付けしていきたいからね、僕も。
いや、一番やっちゃいけないことでしょ。まあまあ、わかりますよ、気分はね。
うん。はい、ちょっとね、今回長ちゃっちゃいましたけど、はい、まあ、短歌の回ということで、
はい、
はい、今回お送りしたのは、私、鳥と。
僕、モルモットでした。
はい、ありがとうございました。